高監督、ようこそ日本にお越しくださいましてありがとうございます。
はい、
で、あのカンヌ国際映画祭受賞おめでとうございます。
Thank you、Thank you。
皆様一言ご挨拶をお願いします
。麻烦各位来了。
あの皆さん本当に来ていただいて ありがとうございます。ご苦労様です。
应该都看过片子吧、
皆さん見ていただいた方だと思うんですけれども、映画を
希望你们会喜欢这个片子。谢谢。
ぜひ自分の作品を気に入ってくださったらなって願ってます。ありがとうございます。
はい、どうも
ありがとうございます。本作は中国、台湾のキャストに混じって主演インニャンを助ける日本人青年という重要な役柄で妻夫木聡さんが出演されています。そして妻夫木聡さんの妻の役で忽那汐里さんが日本から参加されています。本日は方監督のカンヌの受賞をお祝いするために忽那汐里さんが記者会見に駆けつけてくださいました。
今回妻夫木さんの、妻役を演じさせていただきました忽那汐里です。この、私が、参加をさせていただいた撮影部分は、実は5年も前になりまして、撮影の後はとにかく撮影がどの辺まで進んでいるのか全然わからない状況でも本当にとても待ち遠しくて、やっとあの完成品を見ることができて、で、日本の皆様にも公開する日にちが、いよいよ近づいているので、本当に私自身も楽しみにしています。今日よろしくお願いします。
では、まず私の方からちょっと代表質問をいくつかさせていただきます。まず方監督に、カンヌでの受賞おめでとうございます。受賞した時の、お気持ちなど、ちょっとお聞かせいただければと思います。
開心の
嬉しかったです。
はい、因为有八年没拍片嘛。
8年映画を撮ってませんでしたので私。
所以其实以前常常去坎城的，那后来这次去呢，我感觉，不知道这个武侠片他们的感官，他们的观感是怎么样？但是我感觉，没想到大家还认识我，坎城虽然很久没去，所以得奖其实非常开心。
随分カンヌは何回かお邪魔したことがあって参加させていただいてたんですけど、今回ちょっと不協和だったこともあったりして、あちらの観客の方とか皆さんがどんな反応するのかなってのはちょっと分かりませんでした。ただ皆さんが僕のことを覚えてくださっていたし、そんな中で受賞させていただいたので僕は非常に嬉しかったです。
ありがとうございます。忽那さん、方監督の作品に、初めて参加されて、いかがでしたか？
いや、もうとにかく光栄という気持ちが一番ですが、今回は、オーディションというか可愛さのようなもので、未だに覚えてるんですけど、監督となんか上野にある本当にとても小さな喫茶店のようなところで初めて5年前にお会いしまして、で本当に全く作品ですとか、具体的なことをの知識がない中監督にお会いしたのですが、監督の作品に本当に参加できたらなという思いだけを持ってでお会いした中、実現というかいただけた役だったので、本当にとにかくいい経験をさせていただきました。監督のチームの皆さんと今回お仕事することができて。
監督は忽那さんと初めてお会いになった時の印象ですとか、キャスティングの決め手となった部分とかありましたら教えてください。
刚见面说什么我记不得了啦，但是我一看他我就感觉他是一个聪明鬼，很聪明。我记得他问我一个问题，就是因为他有很多戏是回忆的，他问我说那回忆的部分应该是七夫木从回忆，所以应该是他回忆的画面应该都是他吧。我说没错，基本上是这样。你回忆一个人，当然你呈现回忆的时候都是对方，但是呢其实我们常常在回忆我们自己的事情的时候，有时候我们自己也是在的， 那电影呢就没那么矮板，所以也会有欺负木。嗯，但是这句话 这段话我没讲，我说回忆只有他。
津田さん あのご記憶の通りで、上野でね、一番最初に何を話したかって、一番最初の話を覚えてないんですけども、あの彼女のことをとても賢いあの人だなっていうのを覚えてますので、あの僕はその時にね、このシーンの話を説明しましたと。でした時に、あの鏡巻きの少年の回想シーンの中で出てくるんですよ、奥さんはって話をした時に、あ、じゃあ回想シーンだから私がいるけど、あのご本人いらっしゃらないんですよねって言われて、あ、その通りだなと思いまして、でその時話したのは、あの君の言う通りで、鏡巻きの少年の妻夫木さんが回想する中だから、あの思うのは妻だから妻だけだと思うけれども、ただし映画の中なので、あの全てが合理的ではないから、あの映画の中には2人のショットも入ってると思うよってことを話したのを覚えてます。
所以基本上回忆呢是我们的意识在，你除非有镜子才会看到自己嘛，对不对？回忆，只要在回忆的过程里面，照理讲是这样，但是因为我们的意识在，所以我们是在的。哎，我感觉他那时候那么年轻就问这个问题，我感觉他其实非常适合当干电影这个行业，尤其是当个演员，你就知道他脑子其实非常非常清楚。跟他合作其实非常愉快，很快就拍完了，而且非常聪明。我没想到五年后会再碰到他，然后他现在长高了，而且很漂亮。我刚看到我以为是那个澳大利赫本来了。
僕は本当思ったのはね、彼女はすごいあの、映画の仕事するのにすごくふさわしくて、女優さんにとてもいいなと思ったのは、あの非常にあの理解力のある人だなと思いましたと。で、あの僕はその時、あの津田さんと話した時に、その回想シーンのことを話した時に、あの回想シーンっていうのは、あの自分の意識の中で回想するから自分はあるんだけど、あの鏡みたいにしてみないと、あのなかなかその自分自身の存在、例えば妻夫木さんの存在っていうのは見えないんだろうなってことを考えたと。ただあんなに若い時にその話を僕にって質問してきた彼女は非常にね優秀な子だなと思ってましたと。でお仕事一緒にあの、させていただいた時はとても楽しかったし、あっという間にその時間させる日々も終わりましたけれども、あの 今こうやって5年後にとまた再会してみてちょっとびっくりしましたと。なんかすごく大きくなってしまって、で非常にあの綺麗になって、今おっしゃった通りでオードリー・ヘプバーンみたいになって思いました。
では、監督に、もう一問、妻夫木さんをキャスティングされた理由があれば、教えてください。
齐夫木对我来讲是 only only 唯一的唯一，为什么？因为舒淇演刺客，他刺客能够溶解这个刺客的，能够获得这个刺客的情感，我感觉只有齐夫木聪。齐夫木聪呢，在我们合作的过程里面，我们剧组没有人不喜欢他的，因为他那种阳光的脸基本上不只是阳光的，你感觉他的情感非常丰富，所以我感觉选择戚夫木是唯一，那时候我的想法。甚至于那时候浅野忠信我也有考虑过，但是我跟浅野忠信说，我讲剧情给他听，我说你没有办法抚慰这个聂隐娘，抚慰那个舒淇，所以我感觉只有他想想也对。
妻夫木さんに関しては私、あの僕はあと彼しかと選択肢がなかったというか、彼でないとダメだった。だから今オンリーオンリーとおっしゃってたのは、あの彼しか考えてなかったし、他の人ではなかったと思ったので。っていうのはあのヒロインのシュウジーさんの役っていうのがあの死客の役で、あのなんていうか、そんなに人を簡単に信じるようなそういう、ね、人生を送ってきてる人じゃないですから、そういう人間の気持ちを溶かしたりとか、その情緒を動かすことができるっていうのはよほど、なんていうんでしょう、ただあのこう単なる明るさがあるだけだとか、ただ非常にあの太陽みたいに日差しのね、こう非常に温かい人だというだけではなくて、非常に感情の深い人がいいと思いましたと。浅野忠信さんのことも考えたりしたんですけども、あのこの映画のヒロインのシュウジーさんっていう人の気持ちを溶かすのは、多分浅野さんじゃなくて妻夫木さんだろうなって 僕は思った。
では続きまして質疑応答に移りたいと思います。
まず監督にお聞きしたいんですが、初の武侠映画ということで映画ファンの皆さんも楽しみにされていると思うんですが、今回一番 こだわった点というのを聞かせてください。あと忽那さんは今回ある意味アウェイな現場で、でもその分得るものも大きかったと思うんですが、現場で一番印象的だったことを聞かせてください。
演員
一番こだわったのはやっぱり出演者の方です。
因为我感觉到最后最重要还是演员。
何をとってもやっぱり役者さんが一番大事だと思いますが。
所以一个电影其实对我来讲，演员是最先决的条件。你有了演员，你才可能知道你能够执行你想象中的内容。
僕やっぱりどんな映画でも同じだと思うんですけど、一番最初の一番絶対条件は出演者がどういう方たちか、でその方たちがいない限りは次に僕はどういうふうな展開をしていいかっていう先に進めないから。
只要是一个导演你不知道演员不懂演员你就完蛋了我感觉，因为我感觉整个电影其实就是在处理角色，整个电影在处理角色，这个角色动不动人，能不能进入你想象中的这个的这个味道？所以你选择这个演员变得非常非常，对导演来讲是非常重要的，而不是说我们现在找了一个很红的、很大牌的就可以演，不是这个意思。就是你合不合你自己本身对电影剧中的这个角色的样子，是不是这个演员可以？最重要对我来讲。
やっぱり監督をしていて出演者の方それから役柄のことを考えられなくて理解できないって言ったらやっぱり映画が終わってしまうので、 ですからその時にその方が売れてるか売れてないかではなくて、自分が想像している自分の役柄に今回出演してくださる方が理にかなってるかどうか、来てくださって理にかなってるのかふさわしいのかっていうのが、で僕の仕事はやっぱりそうやって出演者の方たちの感情とかコンディションっていうのを調節していくのが僕の仕事だと思いました。
今思い返していたんですけど、多分、初めて、外国の監督と、この作品で私は、仕事を経験させていただきました。でやっぱり同じアジアとはいえ本当に文化の違いはとてもたくさんあって、で今回は、台本のようなものは私はいただいていなくって、でもやっぱり回想のシーンなので、その日本人の青年が本当に強く印象に残っているシーンで、まあシーンとしてというよりはその本人の中で何かすごく思い返すほど何か強い それぞれ の状況において強いものがあるのだろうなというものを頼りにして撮影を毎日していたんですけど、台本がないので割とアドリブのようなものが多い中で、監督も本当に常に横で結構具体的な、まあ、動きですとか仕草を感じているその役としての状況、そういうものをいつも教えてくださいましたし、あとそのこの作品を撮る少し前にも、妻夫木さんと別の映画の作品でご一緒していたので、やっぱり本当に慣れていらっしゃって、現場で毎日前流動的な現場で引っ張ってくださったのは今回私はとても大きかったので、本当に全ての現場の方に助けていただきながらの日々でした。
王シャオシェン監督に、一つお聞きしたいんですが、妻夫木聡さん、忽那汐里さん、日本人キャストへの演技指導をされる際、どのようなことを心がけていましたか。また忽那さんに次質問なんですけれども、独特だなと感じた監督の、演出指導は、ございましたでしょうか。
其实剧中的角色他本来就是日本人，他是因为父亲坐遣唐船遣唐使，那时候那是最后第二次的遣唐船遇到风暴打回来，所以父亲有点受伤，那他就代替他的父亲，因为他们家是助攻的这个家庭， 就是住，住就是知道啊，住公的家庭啊，所以父亲不能去了，传修好，儿子代表他去，所以我感觉他演的本身就是日本人。然后呢，他去之前其实刚刚跟新婚妻子结婚啊，所以难免会有一个心情这样，大概是根据这样的一个背景吧。然后在剧中，我也没叫他要讲这些所谓的他可能学了唐语，唐朝的语言，但是其实讲不讲对我来讲并不是很重要。他本身的人的样子跟行为，他半途会去救了那个聂隐娘的父亲，其实都是你看欺负木冲人的这个样子，你就感觉他会做这种事，所以我选择欺负木是这样子，根据是这样子的。欺负木之前没跟他合作过，但是我在金马奖碰过他了，对不对？对，金马奖碰过他，我感觉他是一个你一见面就会喜欢的人呐、啊。你们家见过一定知道，剧组每个人都喜欢他。霍纳西里我就不知道，他一定也很喜欢他。
すいません、まず結論から言うと、日本のと出演者の方のと仕事するのに対して特別難しかったり困難だったことはないというのが監督のお答えで、まず椿さん その役なんですけども、映画に出してる出してないにかかわらず自分が設定してた劇中の設定っていうのは鏡なきの青年の妻夫木さんがお父さんが遣唐使船に乗って本島行くはずだった芋主だったんだけれども船が多分、難破してしまったというかその船の修理においてでその時にちょうど父親が怪我をしてしまったのでその代わりに父親の代わりに遣唐使船に乗りましょうというのがこの青年の役でした。でその時にはもうすでにその楠田さん役の奥さんと要するに結婚して新妻がいたという背景があるとでそれを背景として決めてたので本来が日本人の役なのでそういう意味で そのプレッシャーとか違和感というのは全く僕は持ってません。でもう一つは妻夫木さんの役の中で中国語を習って一応喋ってはもらってたんですけれどもっていうのは中国に行ってからその、船が破船してしまって流れ着いたっていうのがありましたからでも、彼がその中国語を話すか話さないかっていうことも撮りましたけども撮影ではそれ自体が大事なことではなくて妻夫木さんという人自体がこう皆さんもご覧になっててでうちのスタッフみんな彼が好きで非常に人気者だったんですけども楠田さんが妻夫木さんを好きかどうか僕は聞いてないので分かりませんけれども一目見てこの人はこうもう最初からこう人を助けようとする人だなとそういうふうなのとっても向いてる人だなと思ったんでちょうどその、ヒロインのイニャン役のお父さんがねちょうどそういうなんか襲われてる時に助けるっていう役のところを僕は考えました。ですから基本的に仕事する上での難しさとかなんか特別海外の人だから気をつけたっていうのはないです。
そっから妻夫木さんのこと好きかどうか分かんなくて、
もちろんです
あと先ほどのご質問で、
はい、
変わった独自の演出方法
そうです。もうとにかく現場で全て、物事は決まっていきますし確か作品では使われていないんですけど役名もその場で決まりただそこを恐れないというかそこからもう全て広がっていくで多分初日が記憶が正しければ一日早く始まったかそのようなことだったと思うんですが場所もこう一緒にロケ班もこうみんなで回りながらその時一番いい場所光のきれいな場所そういうものでそこでもう撮影が始まっていくでスタッフさんもみんな一斉に動いていくっていうその感じがとても印象に残っています。
すいませんもう一ついいですか。先ほどもうすぐその場で決まるっていう話だったんですけど侯孝贤監督にちょっと質問なんですけど台本を作らないその理由とかちょっとお伺いできますでしょうか。
剧本是很完整的、剧本其实非常完整但是拍的时候不见得原因就是我喜欢在现场调整因为你知道拍那个时代你假使没有准备的话其实是做不到的 但是我的毛病没办法，因为哪怕你剧本非常完整，你准备的非常完整，但是现场有现场的一个 tension， 那个现场的感觉其实是非常重要的，所以我永远是在调整。调整我也知道说演员没有准备，但是我感觉有时候演员是可以做到的，所以基本上就在这样的一个状态里面把这个片子拍完。我感觉这也是我一向拍片的一个方式，而不是说我们都想好了，我们都设定好了，我们甚至于画好图什么，我没办法，我是要在现场看看他们的状态，然后我才能决定最后是什么。
少しだけ言い訳しますと、僕は脚本がありますし、一応完全な脚本を持ってると思ってましたと。でただいつも僕は撮影するときになるとその場になっていろんなことを考えてしまうので、そこでいろんなことを小説したくなるので急に撮影の内容が変わってしまったりすることがあって、 ある意味でそれがと今回それが非常に良くなかったなというか厳しかったのは、現代ものじゃなくて、こういう時代ものですので、そこでいきなり変えるとみんなが困るのも分かってたんですけれど、なかなかそれが癖が抜けなくて、でなんかもちろんそれでも役者さんはその中で出演者の方はやれるとこまで自分と一緒にそれに付き合ってくださったっていう、そんな中でずっとこの映画を撮ってきました。で僕はどうしてもなんか最初に全部脚本の通りにお膳立てしたまま撮るってことができなくて、それは本当に自分でもそう思ってます。
今回拝見しまして、アクションシーンが非常に独創的というか、通常私たちが想像するようないわゆるワイヤーであったりとかそういうものとはまた違うアクションシーンを、見させていただいて、やはり多くの人がこう予想するであろうものと違うアクションシーンをこう出していくということに対して監督のその心配する部分というのはあったのでしょうか。あともう一つ、撮影に5年かかっているということなんですけれども、今回非常にどういう点に監督が一番時間をかけられたのか教えていただけますでしょうか。
現場其实是最重要，现场，现场，所以所有的判断都在现场。你准备好了，你不管是准备了多少，或者演员了解多少，到最后是我现场的判断。有时候根本都是180度也无所谓。现场拍完了之后，最后在剪接的时候，那又是一个。我在剪接是我感觉只要这个画面我感觉不对，有点瑕疵，或者是演员或者是什么，我绝对剪掉。剪掉了会不会连，会不会不连，连接的问题我感觉从来没有问题，你可以想办法可以做到。它会有一个空，它会有一个好像有个缺口，但是你在别的地方会把它补起来，在剪接的过程里面。所以我感觉我所有从以前拍片到现在，不是说照剧本然后照什么设计好的镜头什么这样拍下来，不是的，我完全是盯在现场看演员怎么能够进入，我需要他们能够进入，我要设计一个 situation 让他们进入那个氛围，他们进入了我感觉有就是有。你说是剧情的连接这种非常，我感觉太矮板，不见得是这样，你可以是跳跃式的。所以到最后你们看的就是今天这个版本，可能有些人会不太懂，有些会有一些降跳了，但是我感觉都 OK， 其实对我来讲已经通过了。我感觉这样才像是一个创作，而不是说是我们把蓝图画好设计好然后就照那个照本宣科把它做好，那个没什么意思对我来讲。
すいません、ちょっと答えとしてはちょっとずれてるかもしれませんけど、僕にとってその心配がなかったかってことに全くお答えがなかったので、アクションが他の方と違うということに関して、それからどこに5年かけたかっていうお答えも今なかったんですけど、私にとって現場が全てだし、判断も全てのこと、どんなに役者さんを理解したと自分が思ってたとしても、どんなに準備を長くしていたとしても、現場でこれが違ってると思ったら180度変えてしまうし、そこが現場で判断するのが僕は全てだと思ってます。でそれが一つで、 で一つは次に、来る問題は編集の段階で来まして、あこれはダメだこれはダメだなってやってて捨ててってしまうと今度はつながるかどうかっていう問題が出てきて、でつながらなくなるなと思いますが、それをなんとかするっていうふうに僕は思っていて、多分いろんなところが自分で最初考えてた時と欠けてね、こういろんなストーリー的に欠けてたりするものは何かの形で僕は補おうと思ってます。だからどうしても自分の作品は今回に限らず時間をかけたかかけないかとかアクションだったとかそういうことを別として脚本のままに撮れたことが今まで一度もなくて、うん、ですから僕の映画作りはいつもその中で多分こういう出演者がこういう状況だなっていう状況作りをすることで今皆さんが見てくださったのバージョンができてると思うんですね。でおそらく、意味の分かんないとかちょっと飛んじゃってると思われる方も見る方の方にはあると思うんですけども、僕の中で OK されたものがこの作品です。うん、
なぜこの久々の新作で武侠物をお選びになったんでしょうか。
隔了八年是因为我在忙台北电影节主席跟金马奖主席干了八年，做了八年之后，这中间呢其实中国大陆的市场开始起来，这是一个很重要的一个因素。中国大陆的市场起来，台湾要我们要拍什么片子，我们又保有自己创作的这种执着啊，又能够在中国大陆市场起来的时候能够让他们接受，我想那就拍我很早就想拍的，就是唐朝的故事。所以当你这样决定之后，其实会发生什么状况自己一点还是照我原来的方，照我一贯的方式，就是我在拍戏，我只要把剧本准备很透彻之后，我感觉 OK 了，我在现场完全是就像刚刚讲的，完全是一种直觉。那整个拍出来、剪出来、剪接的时候，我拍了44万次啊，底片44万次，其实我剪出来才105分钟，110分钟左右，所以剪掉了非常非常多。但是这个其实就是一个判断，这种判断我感觉是非常直觉的。你所有从剧本一直累积到最后现场拍完了以后，你所有面对的还是你最后拍出来的东西，然后你要怎么剪，怎么才能够通过自己？所以这个是我一点都不逃避的，意思就是说我绝对非常严厉的执行我自己这种感觉。所以每次拍片其实都是同样的，大概都是同样的经历。哪怕你时间很短拍的，或者你准备很久拍的，其实对我来讲都一样。只要是最后通不过我的眼睛，我是宁可连。感觉上好像连不起来，我都非这样剪不可，非把它拿掉不可。那今天出来，因为现在还没有个定论，就是我这个片子到底在大陆能不能卖座。假使能够卖座，它最少打开了一个路子。你不然在台湾这些做电影做那么久的，除了我之外，还有很多很多中年的导演或年轻的导演。他们其实台湾市场有限之下，他们怎么突破这个，其实是我感觉是每个人都必须面对的课题。这是毫无办法，因为台湾就那么多人，你在卖座就是这样。所以导演的压力基本上就是永远你能不能找到下一部片拍片的资金。所以这个是一个矛盾，但是我感觉我希望是很多人都能够像我这样去尝试，去用这种方式。
私が今回の撮影にこれだけ時間かかってしまって一番の大きな理由というのは、8年間のうちの3年は台北市の映画祭の仕事をしていて、5年は金馬賞というゴールデンホースの映画祭の仕事をしていたりして、非常に時間が空いてしまったのには一つにはその理由がありました。でそれだけじゃなくて、あとその8年間の間に一番大きく変わったことは、中国の映画市場というのがものすごく大きく変わったという、その市場がものすごく巨大なマーケットになった。 でそういう状況の中で僕ら台湾で映画を作っていく人間はどうやって生きていこうかっていうのに直面したときに、せっかく中国との一緒の仕事のこともあったので、むしろその中国に住んでる台湾でどうかっていうことを全く選ばずに撮れるのが歴史ものだなっていうものがあったのと、もう一つは自分が元からこれを撮りたかったっていう唐の時代のもの、昔から撮ってみたかったっていう気持ちがやっぱり大きく、なぜアクションを作ったかというのはそういうことが理由です。自分が撮りたかった。でもう一つは共通の素材としての歴史ものとしてこの素材にしたというのが理由です。で先ほどの話ともちょっと関わりますけども、どんなに準備しようが準備しなかろうが最終的に撮影するときというのは自分の直感で僕はいろんなことを決めてきました。で今回非常にたくさんフィルムを回してますので44万フィートで相当な分を自分は切ってしまいましたけど、それも結局は自分 の, 判断だったと思うんです。で最終的に最後どんなものが残っててどんなものをの素材でやっていかなきゃいけないかということからは僕らはやっぱ逃げられないと思うので、それだけはちゃんと向き合ってこの作品を作ってきたつもりです。で例えですね、これ僕がこの映画をどれだけ準備しててももしくは準備してなかったとしてももし僕がこれがダメだなと思ったものはみんな切ってしまったと思うので、今よりもっと多分ストーリーをつながらなくても僕はそういうふうに切ってしまったと思いますと。でもう一つはこれは非常に矛盾した部分もあるというのは例えばこの映画が要するに台湾というのはとっても市場のちっちゃなマーケットで小さな国であって仏教ものを作るとやっぱり非常にお金のかかる仕事です。でこれ中国の人が受け入れてくれるのかどうか分かりませんけども、もし受け入れてもらったとしたらそれはそれで台湾に住む僕らぐらいの世代ですけどもっと下の世代もっと若い子たちがこういう台湾に住んでて映画を作っていくっていう生き方もあるんだなっていう一つの道が開けたらいいなっていう気持ちもちょっと思ってました。でただ本当台湾は非常に人口の少ないやっぱマーケットとしてちっちゃなところで、これは映画監督をしている限りは必ず向き合わなきゃいけない問題であってストレスにはなると思います。だからこれでもし売れなければ次の資金が探せなくなるっていうことは必ず出てくることだと思うんですね。それもやっぱり今回非常に考えたことの一つでした。
ありがとうございます。9月12日より、公開になります。日本の観客に向けて、忽那さん一言、忽那さんから一言お願いします。
今回、私自身もですね普段の作品とは違い、とっても、真っさらな状態でこの作品を、見ることができました。で本当に新しい感覚を味わえてとても静かで無駄のない中にも研ぎ澄まされた、地の強いなんかこうメッセージがあって、今の時代に多くの日本の方にこの作品を少しでも理解してもらえたら嬉しいなって心から思っています。
这个片子绝对值得你慢慢的看，看一次不够的话可以看两次甚至看三次，然后他绝对耐得住你看。我感觉我的电影基本上非常个人，有自己非常执着跟没有办法一定要的这种一定非必须如此的这种剪裁或者这种的说故事的方法。但是我感觉你们每个看的基本上绝对可以理解，而且会有不同的感觉，跟一般的电影。
ぜひ僕 の, 今回の作品は、皆さんに急がずにゆっくり 見ていただけたらいいと思うし、価値があるというかそうしていただけるといいなって思います。なんか味わってもらえるんじゃないかなって僕は信じてます。で僕の作品、今回の作品は非常に個人的な作品かもしれないし、僕の非常に執着したもので、自分が非常に必要だと思ったものだけを残したソウルストーリーの語り方になってます。でもそういう中でもし何回か見ていただくか、もしくはと忍耐力を持ってゆっくり見ていただければ、きっと理解してもらえるんじゃないかなと信じてます。ありがとうございます。